はい、おはようございます。チムシ松本のデジムシの声、まあ、寝る前やけどね。
はい、
もう生友くんのまさかのあのリミッターが縮んだのが見えたん小声で入ってた続き取ろうかっつっていやどうですか。いいな、ちょっとまた差が開いたな、出荷の。
ああ、いやでも松本さんもでもコンスタントに出されてますね、今年ね。
ただまあ1ヶ月ずれてるけど、震災とかモヤモヤで。
ああ、
震災から来たモヤモヤによって
でもあれなんですよね、
無駄だよね。なんか考え割とだから、まあまあ一生懸命取り組もうとして、
うん、
すんごいモヤモヤしたね、うん、で今も無視しちゃいけないんだけど、
うん、
もうこのまま行ったら完全にやっぱね手元来るのよね、モヤモヤして仕事すると。でもせめて仕事してるときと釣りしてるときだけは忘れてる。もうリアルにモヤモヤほど仕事に悪影響はないよ。
まあ本当に
嫌だ。
手先に出ますもんね、そのモヤモヤがね、わかりやすいぐらい。
結構無心でというかバカみたいにやんないと進まないよね、作業って
乗らないと進まないですね、
いやまあでも落ち着かないと。
いや
頑張って金払ってブランコも作ったし、
僕はちょっとリードを広げようかなと、まあ、帰って次また作らないと。
明日仕事しようかな
釣り行こうって、さっき釣り道具の準備
散々して2時間ぐらい
さっきの2時
間人とかめっちゃグリグリって楽しみだ。いやそう、復活してもう去年と同じ二の鉄は踏まないってことで、
はい、
むっさ金やばいのに、
はい、
苦面して、
はい、
釣りだけは行ってんのよこっそり。
うーん、あ、去年はそんな釣りに行けなかったってこと。
ある時期ズボッと抜けてる。まあまあイベント、あ、チームシボックスだったから、ね、
あ、
激死にしてたから。
それ6月とかそれぐらいですか。
あれ何月だったか忘れて、釣り行けなかったのね。
うん、
だけどやっぱり蚊だね、やっぱ蚊飛んでるわ。
僕先刺されましたからね、今年初。
なんだろうな、あ、裏むちゃくちゃ蚊いるんだけどね。
まあそっから、まあ、どう考えてもどっからでも入ってくるそう
ですね。伊藤君が窓ないのに窓開いてますって言って、どこに窓あるんだろうなと思ったんだけど、シャッターの隙間の風だったっ
ていう。カタカタずっと言ってたんでね。
窓開いてますよ。それでも誰かも言ってた、やっぱ。
あ、本当ですか。
びっくりするぐらい風が抜けてるって。だから多分、まあまあシンナー使ってる時はこもってるけど、換気扇回して言えば、はい、まあ抜けてる方がいいよね、密封よりは。
まあまだです。まあでも、あの玄関一歩入ったらやっぱ毎回しますよ。
あ、そう、もう分かんねえ、やっぱ死ぬね。
だってでも
原発どころじゃないよね。
蓋の開いた一斗缶ゴロゴロしてるんですよ。
ちちち、辛い辛い。
いや、あ、まあまあでも飛んでんのかもしんないですけど。
飛ばしてんねそこまでバカじゃないよ。でも本当にはまあそういう意味ではもう赤いよな、危ない体だよな、
うん、長生きはできないでしょうね。
子作りするときは何か1ヶ月ぐらいこうあれだ
よ、渓流に
こもる空気とか吸って泳いだりしてやんないと
1ヶ月やそこらでっていうのもありますけど。
そっか、何の話だっけ。あ、ルアーね、
ルアー
作るペースの話ね、うん、いやなんかあかんね、やってんだけどね。
まあっていうかいろいろなんていうんですかね、松本さんの工房の感じだと ある意味気が散りやすい環境ですよね。
そう。
だってまあ、なんか、目の届くところに、多分いろんな楽しくなるアイテムが
あ
って、多分意識がそっちに飛んじゃう、よっぽど集中してないと。っていうのは。てか、モヤモヤがあると、そういうのに飛びやすいじゃないですか。ですよね。
掃除しようって言って家の前でキャスリンしてた。すんごいフリッピングしてたりする。だけど、ね、
うん、
作業した日でも、
はい、なんかやり足りない感じがするんですか。
あ、じゃなくて、あの、本当は土作業しなくちゃいけないのに、
はい、
急遽テストルアーを作った日とかって進まないじゃないですか。
進まないですね。
でも どっかでそれもやんなくちゃいけなくて、
うん、
例えばテストするんだったら早く作っとかなくちゃいけなかったりとかもしたりとか
っていう意識が入っちゃうと、そっちに
流れ
ちゃ
う。だからその多分ブレるって言ったのは、それが仕事だったらまだいい方だとは思うけど、なんか ごちゃごちゃしてる時にそういうことが起きるよね。
うん、
あと逆にテンションが上がってる時というか、
あ、
こうその分量的なことを考えてて、こうあれを試しときたいみたいな時に、
そっちにすぐ取り掛かっちゃうみたいな。
で、削っといて、うん、でもいいことなんだよ、
うん、
それやっといたら作業中の休憩時間にその削った木とかパッてチェックして、
はい、でも一回大概そっちにのめり込んじゃいません。
その日はもう結構削れる。あの、要は時間が、
あ、
ザクッとね、
うん、そうなんですよね。
でもこうやったら、あとは違うのは、やっぱお金なくなって急いで作らなあかんルアー作ってた。消化するは残してあって、まだあと一件。
え、あのウサギちゃんですか。
うん、だからウサギやん。GW 過ぎたけど。GW 明けに持って
た。GW、おお。
すみませんって。早かったですね。
まさか。
最速来たの。
ああ。
そっから一週間ぐらいで仕上げて、もう塗ってたんだよもう。
あの、お店の人たちももう分かってますよね、かなりね。
1年前にオーダーとかあったりして意味が分かる。
1年後を見越してって言ってましたからね。
忘れるっち
ゃ。でも結局まだやってないっていうね。
ちゃんとその1年には間に合うつもりだけど、恥ずかしいことが多いね。あ、そうかそうか、それをやってたからちょっとあれだな、思ってた、はい、
ちょっと遅くなって、
これが進んでくれたらいいんだけどっていうやつが一番多分量多いやつなんだよね。
わかる。まあ結局そういうのがなんかある意味、まあ
当たり前なんだけど、
うん、後回し、あ、まあ後回しとは言いませんけど、やっぱり取り掛かるのに心の準備がいるんですよね。
でもこれ、あ、個数は絶対死んでも痛くないけど、
あ、
先輩方と比べたらもうなんか、はい、スズメの涙のような数で何ブツブツ言ってんねんっていう感じなんですよね。そこがちょっとこれですよね。この椅子に座ってる僕たちの悲しさがですよね。
その椅子のせいに。
めっちゃやばいね。椅子問題。
椅子問題、まさかですね。それどこで買ったんですか。
これは多分前住んでた家の近くの中古センターとか。いやね、僕が今座ってる椅子が、
はい、
ゆきともくん全く同じ。
そうですよ。うちの工房にある椅子と
色違い、
ね。色違い全く一緒。
全く一緒なんですよ。
全く一緒です。
シューシューと上がったり下がったりするでしょ。
そうですよ。
で、本当にって思って、
はい、
ちょっとこう、この椅子の弱点である、気がついたら肘置きのネジが取れるっていうのを、一個取れてるから今、あの、パカってこう、回転させた2点で止まってて、1点もなくなってるから回っちゃうじゃん。
はい、
本当にってクッてやったら、やはりなくなる。設計が悪いのか。
うん。カタカタ言い出すんですよね。
気づいたら完全になくなるからね、うん、コンコロンって。
まあ僕はそれはないですけどね。まあ、
その時ではなくなったネジは見つかんないからね。
ああ、でしょうね。
うん、びっくりするよ、この部屋綺麗だからね。これで。
ね、机の上がまず何も乗っかってないっていうのは。
そうそう。乗っかってない机はこれしかなかった。
あ、
なぜなら、その前日にこの机買ったから。昨日取材だった。で、その取材をどこでやっていいか分かんなくて。
ごめんなさい、取材、どこの取材って言ったんです
か。アートフォーオールって言ってた。 それ自体はフリーペーパーで、
はい、
それの主催者の人が割と有名な編集者の人で、
うーん、
でその人が要は自分の教室ワークショップで、
はいはい、
でもプロっぽいワークショップの、
はい、
そのマジのやつ、
うーん、
結構金額も高くて、要は授業が半年あって、
はいはい、あ、はいはい、
プロになりたい人が受けるようなやつの中で一冊本を作るっていう、
あ、いろんなワークショップのをまとめた本ってことですか。
その本を作るっていう、要は編集のワークショップだから、
あ、
本を
作る方自体がその内容の、はいはいはいはい、ワークショップになる。なるほどなるほど。
それで取材もらった。だからその中の一人がまあまあ、釣り好きで。
なるほど。
で、なんかルアーも見せてとか、で、うんうんうん、色の話っていうタイトルの本が。で、
言いたくねえなと。
あ、ちょちょちょ、めっちゃいろいろ喋ったんだけど、
あ、そうなん
です
か。
そう、はい、場所いるんだろうなと思って。今までのそのバサーの取材とかは、
はい、
別に座って喋るわけじゃないから、
はい、
適当に、
はい、
でも多分こういう場所があったら座って喋ってたなと思うんだけど、
あ、
確かによく考えたら小林さんと僕と金沢さんで、
はい、立ち話、
外で立ち話1時間ぐらいしてて小林さんがメモ取ってた気がするで僕はその間にキャストの練習しながら喋ってたけど、なんかブツブツ言いながらちょっとどっちか、なんかその練習してた気すんだよな、
それ緩みすぎてる気がしますけどね。
でなんかその取材もら、うんうん、来られるってことで掃除しようとしたんだけど、下の
机
が何も片付かない以上に、
はい、
こうちょっと欲張ったためになんか新しくこう棚的なものを設置し始めて、それやってる間に掃除の時間の5時間中4時間が過ぎて真っ青、かけらも進まなかったというか、
はい、
汚くなったと思って、で急遽2階のこの机だけ入れるために、
うーん、
あの整理じゃなくてここ置くために場所開けただけだったから、
うーん、
ベッドの上すごいでしょ今、
すごいですね、あ、これここにあったものがベッドの上に
積んでるだけだから、
机をドンと置いたと、
で速攻その、ま、周り、
はい、
足元にいっぱい落ちたもの全部さらに避けて、そう履いたりとかして、
でこちらへどうぞ、
こちらへどうぞでこの超いや 天井から床の3分の2まで物が積まれてるからね、ベッドの上に、
まあ、しかも今机の上綺麗って言いましたけど半分は物乗っかってますからね
まあまあまあまあ、まあ、はい、これはすぐに本棚に戻しますけどね、うん、いやそれそんなこのもう超ごちゃごちゃやけど、今は一応このかかってる毛布で隠してたっていう、
あ、
象が寝てますよぐらい
大きな象ですねみたいないやー、
そんなんでこの机があったんですよ。
やっぱりそのお二方は来られた、あ、お一人ですか。
二人
で来たんです。初めてだったんですか。ここは
ここ初めてだった。一人は会うのも初めて、一人会ったことある、その、
はい、
チムシの釣りの、はい、あのほらチムシボックスのワークショップに来てくれた人。
あ、そうなん
です
。
でなんかワークショップ面白かったからってそういうの受けてみたらめっちゃマジやったから引いたって言ってた、
はい、あ、その編集を、
編集のやつ何をもってそれ受けたんだって話やんけ分かるやろっていう話
まあ半年あるっていう時点で心構えが変わりますね、
うん、たまたま趣味とかそういうのでポロって言ったら 通るというか、そのネタがすんなりで、僕とかは別に取材すんなり受けるじゃん、
はい、
他の人とかで要は頼まれても大御所とかに言ったら通んないじゃん、忙しくて時間取れなかったりとかしたら、だから結構一番手取材足軽ですわふ
ふね
ふなんだけど、もうその一日で喋りまくって見せまくってあと次の一手でと金になれるぐらいまで進んだからパチパチパチパチって進んだから
だいぶ仕事しましたね。
あ、なんだったら、あれ、ルアー持って、渋谷のその事務所行きますから。なんかその、偉いサンダーとかの会議のとこに。
さすが
です、ね。フェイスバイするかと。どうも。
なる
く平日の方が都合がいいんで誰もが喜ぶ一言。
へ
え、大変ですよ、ね、ストーブ片さないといけないんだけど灯油入ってんだよ。
その最後の使い切るタイミングって難しいですよね。
一、うん、日ボンって寒い日行きたら炊きたい。
もうないでしょ、
うん、震災の時に灯油がどうのとかって言ってて、 あの時すでにちょっと暖かかったから、
はい、
あの震災のちょっと後だったから、
はい、
僕もちょうど灯油缶丸々1個満タンだったの。
うーん、
あー僕逆にこれどうしようかなと思ってしくったこのタイミングで満タンやばいなと思ったらやっぱり変なくて、
あ、
上と下で両方とも灯油のストーブあるんだけど、
はい、
残ってるね。なんとか赤のカンカンは全部なくなって空になって、入れ物の方はあれなんか古いの入れといてあかんのよね、一応そう言うんだよね。
どんどんやっぱ水吸ったりとか、
いや釣り楽しみだな。
楽しみですね。
おかっぱり
おか
じゃないわ、野池も行くんだ。
野池多いですよ。
川が多いのかと思ってた。
川は逆に最近はそんなに行ってないですね。野池で、いやでもそれこそ4月はずっと制作してて、3月はちょこちょこ行ってたんで、
うん、
釣り場の感じはイメージが湧いてたんですけど、うん、でもやっぱ4月丸々抜けると、
うん、
あの、まあ、5月に入ってこっち来る前にあのまあよく行ってる野池を何か所か回ったんですけど、やっぱもう全然変わりますよね。
さっきそういう話してたじゃん。
そうでしたっけ。
だから通って今その大体自分が狙う魚がどの辺にいるかっていうのをある程度追いかけておくっていう手があるというか、まあ一つの王道ホームを持つっていう意味で、意味としてはそういうのがあって、年間の魚の大きな動きを抑えるっていうね、まあ、抑えた上でズレが出ないようにまた2年目3年目でずっと通いながら、要は魚の位置を追いかけるっていう、で僕は本当はそれが分かってんだけど、そこまでそのやっぱちょっと完全にホームそれだと 1,2 箇所ぐらいに絞らないと無理で、もう牛久はまず普通にどこに魚いるかは今まで分かんないんだけど亀山も、まあ、毎月1回は大会出るからもうちょっとだけ回数増やしながらそういうのできればいいんだけど、
まあ、でも毎週行けるわけでもないですし、2週間に1回でさえ怪しい感じになっちゃうんです
よ
ね。
そう
なるとやっぱ分かんな
く
な
る。フラッと行くのが荒川だったりとかそういうのだと混ざるとそのやっぱ良くないんだよね本当は。やっぱりだからまあそれは僕大会によって無理やり縛ってるから前よりはマシなの。
なるほど。
だけどやっぱりあの完璧に絞った方がいいのかなと思いつつも縛り切れてないっていうか、だから
本当に釣り場に近いところに住んじゃうのがある意味一番いいんですよね、そういうのをやろうと思ったら。
だからそっから分かってんだよ、
はい、
分かってるけどもう逆切れでさっき言ってたあの1日のうちに、
はい、
あの本気で探す能力を身につけようとしてるから、う
ん、なるほど。
ギンギンに探すっていうだからもしょうがないからワームつけてんの。
ああ、
もう一番手っ取り早い確認方法を普通に普段釣りしていって、はい、出ない時になんでやねんっていうのでスポってそれ入れて、
はい、
見切ってとかやるためのその手はもう一番下げてもいいと思って、餌でもいいやっていうぐらいの、餌って多分あのトップとのつながりがちょっと出せないと思って、ワームだとまだなんとなく、ワームってやっぱレンジが出るんだけど、餌ってレンジ多分ね超越するよ。
ああ、追っかけて
き
て
くれますか。時間になる、逆に言うと。
ああ、
要は浮きつけて土壌をつけて、
はい、
小林重工のやつで教えてもらってやったらやっぱ釣れんのよ、
はい、あ、
普通に釣れたことないテトラとかで、
はい、
あの荒川とかの、
はい、
釣れんの。
おったんかみたいな。
うん、普通におんねやっていうぐらい。だけど、それはやっぱ、はい、一応浮きした替えはできるけど、はい、粘ってりゃやっぱ浮いてきよるね。
魚の方
が泳いでるから、土壌がビュービュービュービュービューって浮きを引っ張りながら泳いでるわ。
はい、まあ、ある意味、
ルアーですね。浮きを出していくよ。それがワームだと、知り合いの人がトップと一緒でやりつつワームをやってて、一緒に船の時に岩盤でここで出へんのおかしいってワーム投入してシェイクしていって、
はい、
大体3メーターやねとかって言ってて釣れたの。でもその人はそれ投げたら絶対釣るんだけど、相当の普通のシーズンの時は、
う
ーん、3メーターやったら諦め効きますねとかつって移動するんだけど、だからワームの方がまだ釣りとして自分らが欲しい情報としては釣れてくれたらまだそれが役に立つ、うん、餌だとちょっと、
でもある意味その
突飛すぎるよね。
その域まででもワームを扱えるようになるっていうのも結構なハードルじゃないですか。だってワーム投げら釣るっていう感じでもないじゃないですか。
ないないない
ですよね。
ないけどやっぱりでも、まあ、まあでもトップで出んじゃないかっていうところでワーム落としていって、いや要はだからそこいいんだろって思ってるところに食わせを近づけていくから、
まあ、まあ確認、
うん、かな、やっぱりサーチではない、
うん、
さっき言ったそのバイトがあったわけじゃないけど、
はい、
半決め打ちで、
うん、
この時期昔こういうとこいたよねとか王道的な場所とかも含めて、あとはだからまだピュアな方のダムでワームやるんだったら、要はトップの人らには擦れてきてるかもしれなくても、
はい、
ダムでね、
うーん、
言っても擦れるよ、ちっちゃい株同士そう、でもその能力欲しいね。もちろんやっぱりそのちょっとずつでもその髪も例えば1年間通ってそれが見えてどうしてもやんなくちゃいけなくなったらやっぱ絞る必要が出てきたらやっぱ絞らないといけないかなと思うんだけど、まだちょっとなんとなくそのぼんやり見たいところがあって、そのこことこここの時期ちょっと見ときたいとか、そこまでじゃってかこっそりは避けないから、まあまあやっぱフィールドから遠い人間のは良くないんだけど、ちょっと僕のものの作り方的には都心にも行けないとダメなんですよ
っていうのがはっきりしたんですね。
はっきりしたんですよ、地震のせいで余計に。だからまあまあ矛盾と戦うのはみんな一緒なんだよね、あのお客さんもそう捉えて、うまくなれれば最高の成功例だし、まあ、しょうがないよねまあまあでも絶対に、じゃあさ絶対に釣り場に近い方が強いのはね、
うん、
当たり前なんだけど、ちょっとまあまあ逆に言ったら僕はあの
そうじゃない可能性を
ピーキーな釣り道具作るんだったら都心に近い方がいいと思ってるからね、うん、あの魚釣れるかどうか知んないよ、あのピーキーなもんだから
いいな、ピーキーな
ものづくりをする上では都心に近い方がいいっていうのはもう真理だと思ってるから、うん、まあまあ矛盾はしてるんだよね。でもまあ、うん、それがまあお客さんの役に頑張って立てるようになる前までいったら種明かしというか、
うん、
あのこうしたらいいんじゃないっていうのができるもんね。
うん、
でもあの前に進んでるのは確かなのよ
っていう感じが
ある。もう確実に釣りが楽しい。
うん、
ちょっとだけ筋肉ついてきたみたいなぐらいだった。なんかちょっと、
まあ、でもそれがあの自分であ
のプロのレベルかって言ったらそういうんじゃないけど、はい、クラブ活動で毎日走らされてて、
はい、あれあ
5周なんか毎日こう、ね、20周グラウンド走ってたのに息切れなくなったっていうのがその目に見えて分かるみたいな気はするね。でなんかこうちょっとさらにこう次の練習に入ったというか、体力がついて次の練習
できることが増えて
ぐらいだけど、いやいや、クラブ活動です。 でも面白いな、うん、だから余計に、
あ、その前に進んでる感が自分で実感できるときは楽しいですよね、うん、
でも急がないと年齢的には、
はい、
あのいつまでたってもまあまあ追いかける性格だとは思うんだけど、
は
い、
それはあれ日本人のメンタリティらしいですよ。
へえ、そう、
あの要はあの、まあ、僕が散々言ってる内田達郎先生、
うん、
まあ、日本辺境論、
養老さんと
対談
が来てる人ね、
そうです、そうです、日本辺境論っていう本を出して、うん、あの、まあ、すごい売れた本なんですけど、うん、その本の中で、まあ、要は日本っていうのは、まあ、地理的に端っこの方じゃないですか、
うん、
世界地図、
間違えた、ごめんね、ちょっと端ってどういうこと、丸なのに、あ、あの、もう、まあ、先はだいぶ、
そうですね、海です。で、まあ、もともとはその中国が要は一番文化的にも政治的にも力を持ってた場所なわけじゃないですか、ずっと歴史的にね、長い間で、そこをある意味仰ぎ見るような形でいろんなものをどんどん吸収してく、あの場所に住むような民族だったと、
うん、あ、根底なんだ、
そう、
いつまでも、
でそれが今はアメリカにシフトしてるだけだっていうような、
あ、日本がアメリカを
仰ぎ見るような形でどんどん要はキャッチアップしてい
く、ナンバー2なんだ、一番にはなれない人種、
そうです、だから日本人って何でも道に従るじゃないですか、
おお、道に従るね、
でだから要は
釣り道だもんね、
そうですね、その要はあの目指すべきものは遠いんですよ、
はいはい、でも後ろにも道はできてるしっていうのもあるもんね、
そうです
ね、進んでいけば、
はい、
ここから先道はあるけど、
でも
進んだから後ろにも道はできてて、はい、
っていうのがまあ日本人のメンタリティらしくて、でもそのじゃあそういう人たちに何ができないかっていうと、
それ聞いて傷つかない僕
いや、うまく説明できるかなと思って、それよりも要は誰からもそのあなたが正しいって言われなくても、あの
やり続ける、
そうですね、うーん、どう言ったらいいんだろう、まあ要はどこかに正しいものがあって、うん、そこを目指すような形を取る、取りがちな民族、
分かった分かった分かった分か
った、
要は
でそれが、まあ、
習い事が好きみたいなとこだよね、
そうですね、だけどあの要は中国であるとか、
うんうん、
アメリカの人たち、まあ諸外国の人たちは必ずしもそうじゃないっていうような、まあ、うん、まあまあもっとあの交渉の話なんですけど、
その本読んでみたいな、
面白いです、
なんて読んだっけ、
日本辺境論って読ん
で、漫画になってない、
なってないもうもう、
こんなん言ったら僕が本読まない人間みたいな、すごいよねインテリなんだけど、ちょっと気になるね、でもわかんだけど、
はい、
だから最近実はちょっと自信があるのは、
はい、
昔に比べてこう、
はい、
僕超犬型なの。
犬型。
うん。もう目標に向かって、あの、ちょっとずつ盲信できるタイプ。ふがふが。
はい。
だからその、逆に言うと、その、直線的なのよ。ものすごく考え方と、こう、道取りが。まあ、遠回りは好きなのよ。
はい。
遠回りは好きなんだけど、なんて言うんだろう、その、頑固というか、なんかこう、対応力が相手が変わってても変わりたくない自分がいるというか、なんていうの、気が済むまでとりあえずそのなんていうんだろうね、なんかこう価値が本来もうそれはやらなくていいと、だからこの仕事はただもう終わったと、
はい、
すぐもう次のやつに取り掛かった方がいいみたいな、
はい、
なんとも具体的な例を出せないけど、
はい、
なったら不快なんだよね。本来このこれを終わらせるのが1個目の目標に、はい、決まってるわけじゃん、
はい、
だそういうのがをこれ終わらせてこれ終わらせてこれ終わらせてドンみたいなのがこうぐにょぐにょ変わったりとか崩れたりとかするのに対して異様に弱かった、
はい、
だちょっとそれに近いというかそういうことなのかなって思うのはむちゃくちゃ目標に向かってその行くんだけど、
はい、
その細かい対応にが増えると、
はい、
不快だったんだよすごい。いやまあドタキャンされたら血管切れそうになるみたいなのがあって自分は体調を崩してもこれに行くって決めてたらもう行くみたいなその融通が効かないのはよしあしだけど、
はい、
前に進むって意味ではね、
はい、
ありかもしんないけど
うーん、
まあ、どうなんだろうっていうのがちょっと前に気になり始めて今はちょっとそれ直してんだよね、はい、
うーんまあそのある意味その都度まあ要は
答えが変わる
そうですそうです
価値が変わるっていうのに
シフトしつつ
シフトしつつ、うん、もうそれはねただ単に実生生活の問題だったちょっとも
う変えてやらないとどうしようもないっていうところまで行ったっていうことです、
まあ、ただに仕事じゃなくて、
はい、
今も別にマシになったらいいけど彼女のおばちゃんが脳梗塞で倒れて、はいはいはいはい、去年の前半は結構すごい病院に行く回数多かった、
はい、
まあまあ普通に最初前半むちゃ最初は多くて、
はい、
徐々にまあ減って月にあじゃあ週にまあ1回から2回ぐらい、
はい、
多くてまあ2回ぐらい月1あ週1ぐらいがペースだったんだけど前半はもうちょっと多くて、
うん、
そしたらだから仕事からブレると進まなくなるっていう話さっきしてたじゃん、
はい、
でこれはやばいと、
はい、
こうあのむちゃくちゃモヤモヤしてたの要はだから誰が悪いとかじゃないんで、はい、分かってんで要はもう自分の性格がその決めたことをするっていうのがこうすっきりするタイプであって、はい、その細かく微調整するのがむちゃくちゃ欠けてるんだけどあの
まあでも
これなおさんとも無理やなっていう、 それはただ単に何もいいことないなっていうそれに対応できなかったら何もいいことないって思ったのよ要はだって現実的にはそれはもう絶対行かなくちゃいけない、はい、と自分でも思ってたし、はい、結構大変だったからもう今普通に喋るようになったんだけどね、
うんうん、
それのおかげで要は超アジャスト能力を欲したわけ生活の方に、
はい、
なんか細かく
変化していけられるってい
くというか、
うん、
でまあまあ気楽になったんだよねものすごい、
うん、
で結構嬉しくて昔からその犬で30年間生きてきて、
はいはい、
言ったらその性格だから逆に言うともう変えれない
うん
元がそんな細かい設定で言っても変えれないのに、うん、超要はもう30年間それで通してきた人間が変えるんだからね、はい、ゴキって
うーん
そこを転換しようとしたのが一番でかいのかもしれないけどそのアジアその欲を求めたっていうのがまさかの速攻釣りにつながってそこが割とこう あれなんだけどそれでアイクがどうのこうのとかいう時期があってマイクアイコネリが、
はい、
あんなギャーギャー騒いでるけど、
はい、
超アジャスターなんだよね
うーん
要は
環境に応じてどんどんどんどん変えていく
そう開放型というか
うん
だからなんて書いてあるのノートに書いてあるんだけど僕のネバーギブアップともう一個あの人なんかキーワードがある
うーん
なんか常にこう リセットするというかなそういうのを決めてるんだよね確か下の釣りノートに書いてあるんだけど、はい、みんなに見られて笑われて釣 薬飲んだことで、ネバーギブアップって書いてある。
それは笑いますね。あの、
あともう一個それも書いてあった。
アイコネリの、そういう話の流れでネバーギブアップって書い
てんだよね。
てんですけど、まあ、そこだけ見たらやっぱりね、
うん、
面白いです
よね。まだそれが繋がったのよ。
ああ、なるほど。
で、よく考えたら僕が今までしてきた釣りなんて、
はい、
例えば本読んで、あ、これは面白いとか、
はい、
いや、妄想を、ただ繰り返して、偶然現実とぶつかるっていう行為しかしてこなかった。多分ね。
はい、
自分が決めた、
はい、
多分ずっと同じことやってんだ、一日。
うーん、
何も考えずに、
はい。
なんてくだらないって思ったよ、本当に。釣りじゃないじゃないかって思ったんだけど、もうしょうがないよね。分かんなかったんだから。
うん、
それがだからさっき言ってたアジェスト能力を生活で求め、
うん、
釣りで求めた時に明らかにその釣りが変わっていくというか、変え方が見えたというか、変えることを前提に情報が必要になった。
そうすると必要な情報っていうのが
春でした。
自分に必要な情報っていうのがそうするとはっきりある意味
求めるようになる。
あ、
逆に言うと、うん、求めなくていいじゃん、あの決めて動くだけだったら。その時に決めて求め取った情報で決めたことを やる。世間は1時間おきに変わってたとしても、
うん、
それが1分1秒変わる努力をするっていう、めっちゃ危ないけどね。ひょっとしたら30年間変わらないことをしてきたから変える努力をしてもいいのかもしれないけどね、
うん、
元からそうだとこういうこの仕事はできなかった可能性は余裕であるよね、うん、バカがする仕事じゃん。やるは作る仕事っていうよりは、このなんていうか、手作り
で、やり方が、
なんかものを作ってるっていうのがもう、その時点でなんか、
やばいです。
どっちかっつったら、
うーん、
まあまあ、だけど、だからまあまあ、ある種、すげえよく考えたら、感謝しないといけないんだけど、その、
おばちゃんには。
おばちゃんに。っていうことを今思い出した。そういうことあったなと。
それ去年の春ですか。
そう、32歳の春。いやー、でもだから楽しいんだけどね。
うーん、
アジャスト、あ、楽しいっていうか、うん、だから今聞いて僕はだからそのへっきれきというか、そのなんていうの、その確実に変わったタイミングを自分で認識してるわけよ。変わろうとしたから、
はい、
その前まではそれこそさっき言ってた道があって、
はい、
ものすごく分かりやすい答えを求めて、その答えに向かって走っていくっていうのが道だった。
うん、その
やっぱりだからなんとなく分かる気がして、今はただそれに対して一応自分は対抗してるのかなっていうか、うん、ちょっとだけ違うことをしてるかもな。いろんな見方を持とうとしたりとか、その中で自分で決めて進んで、いろんな方向の見方をして自分で決めてっていうのをひたすら繰り返すっていうのはあれだよね、ちょっと進化型だよね。
うん、
まあ、自分の中でね、
はい、
1個前の自分はそんな感じだった。もうザ日本人的な、
うん、
うん、決めたとこにひたすら行くっていうのかな、わかんないけど、なんか、ね、まあ、そう言ってたかどうかわかんないんだけど、その
今の話が
いくつも変えた、その日本人 のこういうのができないっていう、そういうことだったのかどうかわかんないけど、なんかやんわりなんかそれに思い当たる節があるとしたら、自分はそういうのがあったんだよねっていう、それがもうなんかちょっとなんとか 直そうというか、その
うーん、
どっちでもよかったと思うけどね。直さなくても、まあまあ直さずに、だってそうやってルアーとか作ってきたんだけど、まあでもまあまあ、じゃあその力はいろいろ役立ってるからね。
うん、
特にこんな時代だから、
どんどん変わって
る、そっちの方がいい気はするよね。危なっかしくしょうがない。でもやっぱりこのその時点での決め事がないと前に進めないんで。
そうなんですよね。だからその基本的に、まあ似たような話かどうか分かんないですけど、その僕は基本的にあんまり自分のことを信用していないので、
うーん、
っていうか、なんでかっていうと、その、まあ、もう6年ぐらい六毒棒やってきてるわけじゃないですか。
うん、
で、
何などにならないじゃないか。
そうなんですよ。じゃなくて、何喋るか忘れた。
そうそうそう、それは困るな。なんで自分を信用してないっていう。
は、その、あまりに失敗が多くて、っていうか自分がこれはいけるだろうと思ったことがことごとくダメ
だ。6年って言われるとすごいね。
すごいで
しょ。めっちゃ笑ってるけど、僕も確か4年スタート
組でしたよね。2004年です。だからもう丸6年は経ってるや
つ。5、6、7、8、9、10、11
ですからね今。
うん、で4の半分ぐらいがあるってことはちょうど丸、うん、
丸6年経ったぐらいです。
ああ、そうです、うん、
7年
?6、7、8、9、10、11、丸6は絶対立ってるわ。半々足したら、下手したら7に近づくかもしれない、
うん、怖いですね。まあまあ、でそのやってる中で、その松尾さんも身に覚えがありますよね。いっぱいやっぱりいけると思ってやってみたらちっともダメだったみたいな話がやっぱりたくさんあるわけで。
僕より生きておくのが多そうだけど。
まあ多いでしょうね、多分ね。で、そういうのをたくさんやってると、まあさすがにちょっと学習するわけじゃないですか。で、
うん、それ聞いてみたかったね。
あ、本当ですか。
うん、だって、どうやったらここまで頑固に生きていけんだろうって思う対象だったから。
あ、本当ですか。うん、
僕も そういう思いはあるんだけど、
はい、
それが あるからこそ、ゆきともくんが、
なん
よく
うーん、だから、まあ、なんていうんですかね。まあ別にその、人に評価されるのが、必ずしも目指すべきところではないので、あれなんですけど。
めちゃめちゃ仕事に向いてない。危ないね。
まあまあまあまあ、
うん、
そうなの、何話すんだったかな。で、そうそう。その、あまりに、まあ、そういう、まあ、失敗
と言われるような、
そうそうそう、全然ダメだったなっていうことが多いと、その、またやっぱりノリノリにはなるわけじゃないですか。
そのもの作るときにはノリノリにならないと。
できないですよね。で、ノリノリになるんですよ。で、なるんですけど、今度はやっぱりノリノリになってる自分を、マジかよって突っ込む自分もやっぱり現れ始めるわけじゃないですか。またなんかちょっと見落としてんじゃねえかみたいな、
まあいつもまた女の子のケツ追いかけ始めるみたいなのと一緒だよね。
うん、
まあまあ、恋してるっていう何回も、うん、
でまあ何年か経ったぐらいから、うん、そっちの疑う方がやっぱりどんどん強くなってくるというか。
うわー、でも結構初期から知ってるじゃん、
お互いに。そうですね。
何年ぐらいからなんだろうね。
割と早い段階ですよね。
馬場賞のラストがあって、その時に一応初めて会って、
はい、
それの時のやつ覚えてんのよ。
あ、会った時のこと、
うん、石田さんいたっていうの覚えてないんだよね。本当に多分喋ってはないと思うんだよ。
ああ、
伊藤君が喋ったじゃん、なんか帽子かぶって、誰のサインだって。
あ、バンダム、
これ見よがしにサインの帽子かぶってたから。
でもその時ケビン・バンダム知らなかったんですか。ですよね。
で、また話飛ぶとあれだからあれだけど、はい、要はその辺りからずっと知ってるから、エキトン君が自分を疑う方が強くなった時期があるっていうのは、
はい、なんとなく
心当たりある。
あ、本当です
か。うん、去年からとその1年ぐらい。去年
割と最近です
ね、うん。 じゃない？去年の、
あ、
今頃は多分まだ燃やってた気がするな。
あ、そのね、燃や
っ、1個前も。1年ぐらい。
僕の中で、その、松本さんみたいに、その、まあ、前も言いましたけど、その、一番大きかったのは、その松本さんはよく、その、オーパさんの DVD を撮った時に、
あ、天気が訪れたと。
に一つの、まあまあ、その、自分がこんなに釣り下手くそだったんだみたいなことに、
うん
うん、衝撃を受けたみたいなことを。
ひしがれた、ね。
って話をしてたじゃないですか。うん、え、
まあ、僕。恥ずかしい。お尻が出たことは別に恥ずかしくない。
そこは全いや、むしろ、ウェルカムな感じですね。
撮ったな、小林さん、みたいな感じだったけど、
はい、
傷ついたね。
いや、それは、要は、自分は釣りはそこそこできると思ってたから、やっぱり、で、そういうのが強ければ強いほど、やっぱりそうじゃないっていうのが分かった時に、まあ、恥ずかしいであるとか、傷ついたりするわけじゃないですか。で
僕の場合一瞬止めていい？ちょっと、ちょっと、編集がしにくくなるから、すぐ続きます。